理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第232回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこれを配信してるのは10月ですね。
え？
早いです。で、中秋の名月も過ぎちゃってるのかな。
10月の4日でしたっけ。
4日が中秋の名月なので、
でも配信日に聞いてくれれば、満月ですよね。
そうです、配信日が、満月の日です。で、中秋の名月は10月4日ということで、はい、
まあその4日から6日にかけてお団子を食べれば良いっていう感じですかね。
で、お団子もそうですけど、
はい、
結構まあ中秋の名月っていうと収穫したものをお供えするっていう感じもあるじゃないですか、
うん、はい、ああ新嘗祭みたいな、
栗とか稲とか稲で米とか
そうですね、はい、
芋名月、栗名月って言うんですよ。
そうなんですか、名月。ああそう、栗じゃないですか、栗食べてきました。
栗名月は、旧暦の9月13日が、栗名月なので、実際には、中秋の名月の翌月の、旧暦13日が、栗名月って言って、
うん、
で中秋の名月の8月15日は芋名月と言って、
はい
はい、秋のね、お月見にお供えするのはやっぱ秋に採れたものを結構お供えするっていうのが多いみたいですね。
お団子は秋なんですか。
お団子はお米なんじゃないですか。
あ、だから秋。
まあ丸いもので、
栗おこわ、あ、いいね。
いいじゃないですか
ね。え、
栗もね、だんだん出てきましたよね。
だから栗食べてきたんですって。ば、
有名な栗があるんですね。
有名な栗というか、有名な栗どころに行ってきました。長野県、長野県小布施町、
はい、
に行ってきました。
なんとなく聞いたこと、結構北の方ですよ、長野県でも。
そうですね、一番端っこって言い方は変だけど、関東から行くと一番遠いところですかね。
そこは、栗の名産なの、それとも栗のお菓子が有名なの。
もう栗を作ってるから栗が名産 で栗のお菓子が、うん、のお店がいっぱいあった。
お
お。で、小布施堂っていう多分かなり有名な栗のお菓子屋さん。
はい。
お菓子って言っちゃいけないのかな、和菓子屋さんがあるんですけど、そこで、季節限定、店舗限定、数量限定のモンブランのような、一応お店としては栗の天心って言い方をしてるんですけど、
ほう、
栗のお菓子がケーキがっていうのかな、あるんですよ、
うんうんうん、
でそれを
食べに行ってきた。
行ってきました。
並んで食べるぐらいの人気。
朝8時半から整理券配布で、8時半の、はい、大体私は8時半に着いたんですけど、行列でした。で平日に行ってたのですけど、その8時半の時点で私たちは95番目
で、1日限定いくつなの
400食で、
あ、じゃあまあ平日だったら8時半に行けば、
いやでもだから一組が一人じゃないんですよね。
あ、はいはいはいはい、
だから
一組に、
そう、何人いるから、
あ、
だから
ま、香里さんのところで300食食べますって言うと問題になるわけね、後ろの人は。
まあね、後からゾロゾロバスで連れてきたらすごい目で見られるんでしょうけど、一応全員並んでくださいっていうその人数分って言い方はするので、だからちょっと詳しくは分からなかったですけど、その日で130とか140組までじゃなかったかなと思います。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、一人で来てる人もいましたけど、
うん、
まあ、大抵はやっぱ複数だし、結構、ね、二人というよりも三人、四人とか、そういう大人数で来てる人のたくさん見たので。
うんうん。え、ケーキっぽいの？
パッと見はモンブランです。モンブランのケーキっていうのかな？
はいはいはい。
うん、なんですけど、あの、モンブランの上にムニムニムニってかかってる、あの、お蕎麦みたいなやつが、はい、あの、栗でできてるんですよ。栗でしかできてないっていうから、栗なんですよ。
モンブランの、あの、お蕎麦よりも、栗度が高いってこと？
いや、栗度っていうか、100% 栗？
ああ、あの、砂糖とかが入ってなくて。
入ってなくて、栗を、蒸してかな？焼いてかな？まあ、わかんないけど、それを、裏ごしして、蕎麦状
に。ペースト状にした。うん。
っていう感じですね。
へぇ、
で、中央部分に、栗あんが入ってはいるんですけど、
うん。
だから本当に栗栗栗栗栗。
美味しかったですか？
美味しかったですよ。栗でしたよ。
そうですか。
うん、だからモンブランと思って食べると、多分その甘さがなくてちょっとパサパサしてっていうような感じはあるとは思うんですけど、
うん、
ざっくりっていう感じでした。
そうですか。うん、なんか栗の和菓子で思いつくのは岐阜県の中津川？
うん、ああもう有名みたいですね。そっちも
栗きんとんっていう。
言いたいけど。
うんうん。っていうのが結構有名ですよね。
はい。
あれも季節もんで、
うん、
あまり日持ちしないんで、東京とかで買うと、
うん、
当日か翌日に食べてくださいみたいな感じになっちゃうやつが。
お
ー。あれもね、本当に栗の味というか、あんまり、砂糖とかもほとんど入れてなくて、
うん、
栗の味そのままっていう感じの。
うんうんうんうん。
ですね、
やっぱ栗いいですね。
私そんなに栗にこだわりないというか。
そう、よく朝行くときに栗のいがぐりを蹴って学校まで行くわけですよ。
うん。
で、やっぱさすがに学校までは行けないので、途中でバイバイするわけですよ。
うん。
で、場合によっては帰りまたそこに残ってると、それをまた蹴って帰ってくるわけですな。
ああ、うん、それはね。
はい。
そのくらいだからいいんですよ。私、小さい頃、自分の家で栗畑があって、
はい、
栗を出荷して、稼いでいた時期がありました。
うん、
そうすると、お休みの日とかは、栗拾いを手伝うんですけど、
うん、
もう、なんていうの、何時間か栗を拾っては、
うん、
イガをこう、ポイって、どっか集めて、
うん、
っていうのをやって、
うん、
結構辛いです。なんていうの、観光栗拾いだったら楽しいかもしれないけど、仕事でやるとなかなか辛いと。
そうですか。
はい。で、夕方から選別をして、虫食いのやつを弾いて、
うんうん、
出荷できるやつだけにして、重さ測って、赤いネットに入れて出荷するっていうの
を。はいはいはい。あれ、赤いネットですね。
そう。
うん。
っていうのをやっていて、その、虫食いの栗っていうのが、
うん、
家にたくさん、残るでしょ？
はい。
それをおばあちゃんが、ふかして、
うん、
半分に包丁で切って、
うん、
スプーンで中をかき出すと、
うん、
まあ、栗が、の中身がたくさん溜まったのが、タッパーにいっぱいになったのが冷蔵庫にいつもあるっていう状態で、もう栗食べなくていいですっていうぐらいでした。小学校高学年ぐらいまで。
お、一生分の。
小学校高学年ぐらいか。あ、そうそうそう。
一生分の栗を食べ尽くしたぞと。
そんな感じでしたね。で、お正月のおせち料理の栗きんとんも、
はい、
きんとん部分も栗のペースト。
だから、
お芋じゃなくて。
栗きんとんって、きんとん部分って言うんですか、そこ。
え？わかんないです。もやもやしたのと、塊があるでしょ？
うん、なんだけど、きんとんって言うんですか、あそこ。
あれは、キントンみたいな感じで、キントンなんじゃないの？
え、
勝手に思ってる。
乗って、ビュンって空飛べるやつ？
違うの？
いや、というか、栗キントンっていう言葉が、二つに分けられるっていう感覚がなかったから。
ああ、要は、ペースト部分が、お芋で作ってる半透明な感じじゃなくて、
うん。
そこが栗ベースの、 もう少しこう透明度が薄いすりガラスっぽい感じの、
うん、クリインクリなんですね。
クリウィズクリですね。
あ、ウィズクリなんですか。クリインクリじゃダメですか
っていう感じで、二十歳過ぎるぐらいまではもう栗のものいらないですとか、あの、栗ご飯とか栗あげるよって言ってみんなにこう配るというか。
あ、そう。
はい、そんな感じでした。最近ね、またあの、大人なので、美味しさも分かってきたし食べるようになったんですけど、
じゃあ今度、今のやつを聞いて、岐阜の長津川行きましょう。
そう。あの、誰かと一緒にわーって行くんだったんですけど、一人で朝早起きして行こうなんていうふうにあまり思わないなっていう。のが正直なところです。
じゃあ岐阜の長津川行きましょう。
今年行けるかどうか分かんないですけど行きましょう。
行きましょう。今年はちょっと無理かな。
うん、私も今年は無理そうだな。
じゃあ来年。
じゃあ来年で
長津川オフ会
という感じでですね、
はい、
あの中秋の名月から、
はい、栗
秋の美味しいものの話になりましたけど、
はい、
あのお月見も楽しんで、秋の美味しいものも楽しみましょう。
楽しみましょう。食欲の秋でございます。
はい。で、今日、え、どうしたんですか食欲の秋ですよ。
そうね。気をつけないとね。
はい、今日はですね。
はい。
私たち、そんないプロジェクトの番組の一つに、そんない雑貨店というのがありまして。うん、
ああ、店長がアクティブな。
そう。で、そこで、スプートニク1号が、っていうお話を、今の配信からいくと、前の前の週と、
はい。
同じ週にやっていて、
はい。
じゃあ私たちもスプートニクの話をしようかっていう風にはならずに、
スプートニク？
スプートニク。肉じゃない。で、ちょっとロケットとか、
はい。
ミサイルとかの話も、いろいろニュースを賑わしてるじゃないですか。
賑わしてますね。
はい、そんなのもあって、ちょっとね、ロケットも含めた、
うん、
ちょっと飛ばす感じの話をしてみようかなと思っています。
ロケットを含めた飛ばす話。じゃあちょっと飛ばしていきましょう。
ということで本編に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回でそんないブログは第50回です。節目ということでテンションが上がっていつもより長々と書いてしまいました。いつも長いんですけど、内容は海洋博記念公園の紹介をしています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということでブログの宣伝も入りまして、
うん、
ちゃちゃっといきますと、
はい、
今日はそのスプートニクの話があったり、
うん、こう
ミサイルが飛びますっていう話があったり、
うん、
あとツイッターでは日本の上空を飛んだミサイルは高度500キロぐらい、
はい、
で日本海に落ちたミサイルは、高度、3500キロ高さね、
うん、
っていう話で、落ちてくるのに人工衛星じゃないや、宇宙ステーションは400キロの高さなのに落ちてこない、でなんでなのっていうのが流れていたりしたんで、
うん、
いやいやそりゃ違うでしょうよって思ったんだけど、じゃあなんで、500キロまで飛ぶミサイルは落ちてくるのに400キロのところ飛んでる、宇宙ステーション落ちてこないのっていうのをチャカチャカっと説明するのはなかなか大変だななんて思っていたんですよ。
はぁ、
で、まずロケットの話をする前に、
うん、
空を飛ぶ話をちょこっとだけしたいんですけど、
スーパーマン、
スーパーマンよりもずっと前にクジャクが飛ぶ飛ばないって話したこともあったじゃないですか。
はい、あ、飛ぶんだか、ジャンプだかってやつですね。あ、違う。フライかジャンプかだっけ？
みたいな話したんですけど。
はい。
継続的に 飛ぶ、
フライするってことですか？
そうそうそうそう。空中をずっとこう行くにはいくつか方法があって、
はい、
鳥は、まあ、羽ばたいたり、
うん、
上昇気流に乗ったりして、
うん、
こう継続的にこう空を飛べるじゃないですか。
はい、飛び続けますね。
で、人間は、ライト兄弟が初めてこう、動力を使って継続的に飛べる飛行機っていうのを作りましたと。
はい。
あと、熱気球っていうので、こう、温めた空気を風船状なものに溜めてね、
はい、
浮き上がるっていうのがあったり、あとは、水素を、こう、袋状というか風船状に入れて、それを飛ばす、飛行船っていうのがあったりっていうので飛びました。
はい。
で、まあ、空気よりも軽くして飛ぶ話と、
うん、
そうではなくて、羽を使って飛ぶのがありますよね。
羽の揚力を使って。
あ、そうそう、揚力ね。
はい。
揚力を使うっていうのは、空気があるからこそ、
はい、
飛んでいられる。
うん。
で、今は、人間がこう乗ってるやつは、パタパタ羽ばたくものはほとんどなくて、
はい。
羽が止まっていて、それに対して、前に進むと、揚力が生じて、こう浮き上がるっていうタイプと、
うん、
あとはプロペラ的なもので、下向きに風を起こして浮き上がるっていうものがありますよね。
うん、
で、熱気球も、飛行船も、何はともあれ空気がないと、浮き上がれないわけですよ。
はい。
で、一方で、ロケットっていうのは、
うん、
空気がないところでも、飛んでいけるっていう特徴が一つありますよね。
まあ、飛ぶのに空気の力を利用しないから、空気があってもなくても、まあ、空気の影響はあるにしても、空気があってもなくても飛ぶことはできるわけですね。
そうそうそうそう。そんで、
はい。
じゃあ、飛行機、ライト兄弟の飛行機は、プロペラで、空気を後ろに押し付けると、それに対して、飛行機が前に進むっていう風な進み方ね。
はい。
で、ヘリコプターは、大きい羽、プロペラを、ぐるぐる回して、下向きに風を起こして、
はい。
要は空気を下向きに送ると、それに、なんていうかな、空気を下向きに押す力ができるから、空気からすると、ヘリコプターを上に押し上げる力になるんで、
うん、
ヘリコプターが浮くっていう感じになりますと。
はい。
で、ロケットもね、打ち上げのとこ見てると、下向きに、ボーってこう、噴射をするじゃないですか。
ああ、はい。発射の時に。
そうそう。そうすると、下向きに空気を押して、それの、反作用とか空気に持ち上げられて、上に上がっていくっていう考え方もできるんですが、ロケットは空気がなくなっても加速ができるのね。
加速ができる。
つまり、うん、上の方に向かって進めるんですけど、
はい。
それは、なんでかっていうと、作用、反作用って言って、
はい。
何で説明するのが一番いいかね、いつもわかんないんだよね。ボールを、速い速度で前向きに投げると、体はボールが前に加速されたのと同じだけの力で後ろに押されるみたいなことが、こう、作用、反作用っていうので、こう、言われることがあるんですけど、
うん、
これね、実感として何が一番いいんだろうなっていうのがね、いつもいい例えが思いつかないんですけど、二人でね、向き合うじゃないですか。
はい。
で、なんていうの、押し相撲っていうの。
手をお互い前に出して手のひらを合わせてボンボン押すやつですね。
そう。で、押して倒れたら負けみたいな。あと、足が動いたら負けみたいなのが、押し相撲ってあるんですけど、
はい。
二人でせーの、えいって押すと、
うん。
お互い、後ろ向きに、行くじゃないですか。
はい、押されます。押してるけど押されます。
それって分かりやすいんですけど、一人が止まっていて、
う
手を止めていて、反対の一人だけがエイって押すじゃないですか。
うん。
そしたら、押した方の人も押された方の人も、両方とも後ろ向きに力がかかるよね。
はい。
そう。
押した方の人も、うん。
そうそうそう。
そうですね。
押された方の人は止まっていて、押した方の人だけが動くわけでもないし、逆でもなくて、うんうん、両方とも、後ろに力が働く。
はい。
で、まあ、それが、まあ、作用と反作用ということで、
うん。
ロケットは、ある程度質量のあるものを、とても速いスピードに加速して、
はい。
後ろ向きに吹き出すことで、それの反作用として、噴射した方向と逆方向に力が働いて、動き始めたり、加速したりしていくっていう風になってるんですね。
はい。
で、前々回の、そんな雑貨店でもお話をしていた、
うん、
ロシアの、ですね、コンスタンチン・ツオルコフスキーさんっていう人が、
コフスキーさん。
そう、コンスタンチン・ツオルコフスキーさんが、
コフスキーさん。
このロケット理論っていうのを、1900年代の初頭に考えて、
はい。
つまり、飛行機のように空気があるところを飛ばすのではなくて、単独で、宇宙にまで物を送るには、空気を押すっていうタイプの推進方法ではなくて、すごく速い速度で何かを吹き出すっていうのの反作用で、地球の引力に逆らって登っていくっていう方法が、考えられますよと。で、そのためには、ある程度の質量のものをとても速い速さで吹き出すっていうのが必要ですよ、と。
はい。
いうことと、それの速さが、決まると、どのくらいまでの、スピードとか加速が出るよっていうのとかの理屈をいろいろ考えた人がいて。
はい。
で、その人の理論で、多段式ロケット。最初の段は、とても強く押して、重いものを初期加速するんだけど、全体が重いと、さっき言った通り、作用と反作用で言うと、力が同じだったら、動かすものが軽い方が加速するわけ、たくさん。なので、多段式ロケットって言って、たくさんの燃料を使って、重い本体をある程度まで加速したら、もう、加速する機会はいらなくなるというので、切り離して、全体をちっちゃくして、うん、その中でもう一回噴射を始めてっていう多段式ロケットを考えたりとかですね。
なんか自転車のギアを上げていくような感じですね。
なんだろうね。
重いところから一番のスタートは結局すごい力が必要だから重い質量のものをドーンと出すけど、一回加速してると、次の加速はそんなに力がいらない。
軽くなるからね。あ、でも、自転車と違って、最初加速した後、自転車自体軽くならなきゃいけないから。
ほら、カロリー消費して。
そんな軽くなる。なので、電池で加速したら、その電池使い終わったら電池捨てるみたいな。
お
う。っていう感じのことが、あったりとか、
はい、
あとは、その宇宙に出るだけではなくて、地球上のどっかから違うところに物をね、ピューって飛ばして、違うところに落とすとか。
うん。
まあ、ミサイルって言い方をするんですけど。っていうのの理屈とかを考えて、
はい、
で結局、最初に実用化されるのは、そのヨーロッパで、大陸から、イギリスへ爆薬を積んだミサイルが飛んでいくみたいなところに、まず使われたりするんですけど、
うん、
実用としてはね。
はい。
で、最初の方に喋った宇宙ステーションは、高度400キロぐらいで落ちてこない。
はい、うん。
でもミサイルは高度500キロだったり高度3500キロだったりのところに行っても落ちてくる。うん、この違いは何だろうっていうのを少し考えたいと思います。
はい。
今まで話したところで、推進、つまり、スピードを速くするっていうのの理屈はある程度分かってもらえたと思うのね。
うん。
でもただ単にスピードを速くするとなんでこう人工衛星になるかっていう話をちょっとしないといけなくて、
はい、
空気のないところに、物を送り込むのにはロケットを使わなければいけないんですが、
はい、
よく説明に使われるのはボールを投げます。なんか小学校の時に、ね、ソフトボール投げとかやった気がするんだよな。
なんか軟式野球のボールが63年ぶりに新しくなるらしいですよ。
うん、公式のボールに近くなるでしょ、雰囲気が。
うん、そう、雰囲気が、うん、以上
弾みにくくなるよね。
そう、大きさもちょっと大きくなるみたい。
そうそうそう。で、ボールを早く投げると遠くまで届くっていうのはなんとなくわかるよね。
はい、
で、すごく早く投げたら、結構遠くまで届くっていうのもわかるよね。
うん。
で、もっともっと早く投げると、
うん。
地球から飛び出しちゃうっていうのになる前に、
うん。
いつまで経っても落ちないぐらいの速さっていうのがあるわけ。つまり、だんだん早くしていくと遠くまで届きますよと。
うん。
遠くまで届くいても、地球から引っ張ってる力があるからどっかで落ちていくんですけど、
うん、
ボールのスピードと地球が引っ張る力が釣り合えば、
はい、
同じ高さをぐるぐるぐるぐるって地球の周りを回って同じとこに戻ってきてっていうことができるんじゃないかと。
おうおう。
違う言い方をすると、うん、物は地球に引っ張られるから落ちるんですよと、
うん、
そこまではいいんですけど、
うん、
地球が引っ張る力と自分が、物がね、持っている慣性の運動力が釣り合えば、ずっと落ちないっていうスピードがあるはず。うん、で、それが釣り合うと、例えば月みたいに、落ちてる、
うん、
いや、地球はずっと引っ張ってんだけど、なかなか落ちてこないっていう風にできるっていうのがあって、そのスピードが第一宇宙速度っていう言い方をするんですけど、
ほう。これが第一宇宙速度？
そう。これは1秒間に 7.9km。
はい。
いい。このスピードで、
うん、
横向きに、物を出すと、空気の抵抗とかがなければ、
はい、
地球の周りをぐるっと回ってきますよっていうスピードです。
ほう。
そう。なので、これよりも速いスピード、の、で、物をね、
うん、
打ち出せば、または、加速していって、さっき言った推進力で、だんだんだんだんスピードを速くしていって、ある高さの、この、第一宇宙速度まで達することができれば、落ちてこないで地球の周りをぐるぐる回ることができますし、
はい、
宇宙ステーションが飛んでるところは多少まだね、空気というか大気があるんで、だんだんだんだん遅くなっちゃうんで、たまに持ち上げるっていうのをやるんだけど、
うん、
この第一宇宙速度を、超えたり、これと釣り合っていれば落ちてこないコースっていうのがありますよと。それは400キロでも、500キロでも、1000キロでもよくて、だんだんこう、高くなるに従って、なんていうの、一周するのにかかる時間は長くなるんですけど、
はい、
国際宇宙ステーションだと約90分、400キロでね、
はい、
で、皆さんがこう BS とかで見ている、あとはひまわりみたいな俗に言う静止衛星と呼ばれてるやつ、
はい、
あれは一周するのに、24時間かかるんで、正確にはちょっと違うんだけど、静止衛星の場合には24時間で一周するのに、高度で言うと、3万5千キロ？あ、違う、3万6千キロか。静止衛星は3万6千キロの高さに上がって、釣り合った状態で、地球の周りを回っていると言いながら、落ちてくるのと回るのが釣り合ってずっと同じところを、そこまでは。
はい。うん。
で、
第一宇宙速度っていうのは、
はい。
これは、地球から飛び出すっていうか、 地球から外の方向に向かう速度のことですよね、その釣り合う。どの高さで釣り合うっていうのは、
第一宇宙速度は、地表面で釣り合う速度で、うん、この方向で横方向に飛び出せば、なんだけど、計算していくと、このスピードに、地上あたりでなれば、楕円軌道で回ることができる。要は落ちてこないっていうのが達成できるのはこのスピードを超えた時。
うん。
なんだけど、ロケット自体はだんだんこう地球から遠ざかって、スピードを上げていくんで、うん、これよりも、やや少ない速度で、落ちてこないような第一宇宙速度にはなれます。
うん。第一があるってことは第二があるんですか？
あります。で、第一宇宙、第一宇宙速度を超えると、
はい、
地球の周りを回って、要は落ちてこないというふうになります。なんだけど、
はい、
地球の重力には捉えられていて、
うん、
地球の周りをぐるぐる回るっていうところに行くんですけど、
うん、
第二宇宙速度っていう、1秒間、秒速 11.2 キロを超えると、今度は地球の、重力圏を脱出できる速度になります。
ほう。
なので、地球の周りをぐるぐる回るところから飛び出す。例えば、はやぶさが行ったり、ボイジャーが行ったり、カッシーニが地球の重力圏から飛び出して行ったと思うんですけど、
はい。
そういうもの、あと、月を回って帰ってくるやつも第二宇宙速度までは出してるんじゃないかな。出さなくても一応いけるはずだけど、ということで第二宇宙速度っていうのがあって、これは地球脱出速度と呼ばれています。
はい。
で、ここで一回話を戻すと、
うん、
ミサイルっていうのは第一宇宙速度を超えないスピードまでしか加速をしないので、
うん、
地球のどっかに落ちてくる。
ああ、なるほど。
で、それは、地球からある程度遠く離れて、何千キロか離れても、速度が遅ければ、落ちてきてしまうし、
うん、
宇宙ステーションみたいに地球から、400キロのところでも、ある程度の速さがあれば、落ちてこないようにできますと。っていう感じになっていて、宇宙速度は第一、第二があったんですけど、
うん、
第三っていうのもあって。
第一が落ちてこない。
落ちてこない。
第二が地球を飛び出す。
はい、
第三は、
太陽系から飛び出す。
おぉ、ボイジャー。
で、地球のあたりから、
はい。
地球の重力を振り切って、
うん、
なおかつ太陽の重力も振り切るっていうのをやると、まあまあ、計算すると 16.7 キロ毎秒、1秒間に 16.7 キロメートルっていうスピードに、
うん、
なるんですが、まあまあ、これは参考値な感じかな。
ボイジャーとかは結局は地球でその速度を作って飛び出してるわけではなくって、宇宙でスイングバイとかを使って、
そうそう、そういうのもあって、
新しい速度を作ってますよね。だから、そういうのはなく、地球から純粋に一直線で飛び出すと考えた時の速度ってことですか？
そうです。途中途中加速もするし、スイングバイとかで、方向を変えたり、スピードを変えたりっていうのができるので、
うん、
実際には、計算値、としての、うん、まあ、速度なんですけど、この速度で、はい、地球の地表からね、
うん、
飛び出すことができれば、太陽系を越えてというか、飛び出して外に行けるっていう第三宇宙速度っていうのもあります。
はい。
はい。ということで、いくつかお話をしてきたんですけど、
うん。
ロケットとミサイルの違いは、まあ、ロケットは多くの場合、今や、地球をぐるぐる回るところに物をあげるのに使われていて、
はい、
ミサイルは特定のところに落とすことに使われているっていうのが、まあ、違いですと、
はい、
なのでミサイルは、落ちるまで、 品質保証するっていうのもポイントになってくるんですけどね。
ああ、はあ、そうですね、
はい。
途中で分解しちゃったら意味がないっていうか、まあ。
そう、ロケットに乗ってるものの多くは、
うん。
多くのものは帰りあんま気にしないんで、もちろん帰り気にするものもあるんですけど、
うん。
まあ、衛星とかは、自分で、どっかにこう、落ちて消えていく運命だったりもするんですけど、
うん。
その辺が違いますよっていう話と、
はい。
あとは、そのスピードをアップする、推進する、
うん。
っていうのが、ロケット、ミサイルグループと、それ以外の、空を飛ぶもの、
うん。
っていうのが違うっていう感じで、いろんなものがね、こう空を飛ぶときに、あれはどうやってスピードを上げて、どうやって浮く力をつけて、最終的にこう、見えないところまで行っちゃうのか、それともどっかで落ちてきたり、降りてきたり、着陸したりするのかっていうのを、っていう視点でね、飛ぶものをこう分類してみると面白いんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで今日はちょっと飛ぶ、または飛ばす話をしてきました。
ブイブイ飛ばしましたね。
そんなに、ペースは上がんなかったですけどね。
ああ、そうですか。はい、じゃあ、頑張りましょう、次回。
ということで、
はい。
お送りしてまいりました。皆さんからね、季節のお便りみたいなものだったり、あとは、星を見ましたよとかっていうのも、なんつうかメールをいただいています。
はい。
メール、前回、こう、夏どんな、天体観測しましたかみたいなことを、投げかけてみたんですけれども、
うん、
秋になってね、また空が澄んできて、今日も、久々にキラキラした星と、明るい月見たんですけれども、
お
皆さんの星空観測のレポートもお待ちしております。
お待ちしております。
はい。というわけで、私たちそんな以下の時間では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。内容は、何でも構いません。ご批判のね、メールとかもいただくことがあるんですけども、ぜひ具体的に、改善点など、お知らせしていただければと思います。あと、ツイッターでちょっと面白かったのは、番組名物、訂正の時間っていうのがあるけど、
はい。
新しい方から聞いてるんで、よくわかんないぞっていう時間の流れが逆で聞いてる方がね、いらっしゃって、自分でもね、その、面白いポッドキャスト見つけると、
はい、
最新回3回ぐらい聞いた後、遡ることあるじゃないですか。
ああ、私は1回目から逆に、時間軸に沿って聞くタイプなんで。
ね、でも200回もあるとさ、
1回目から聞きますよ。
そうなのね。
うん。
なんですけど、こう戻ってく人は、訂正があってから、それも番組の最初でするじゃない。訂正って。
うん。うん、うん、うん、うん。
そうすると、番組全部終わって次に聞くのが訂正の対象なんで、微妙に離れてるんだよね。うん、
ああ、そうですね。
私たちの中では、前の番組が終わってすぐに訂正なわけじゃない。時間軸に沿っている場合は。はい、
うん。
そうなんだけど、逆に聞いてる人は1本分の時間軸は同じだけど、1本目、2本目、3本目っていうのの時間軸は逆なんで、この離れ方とか、時間の感じが結構変に感じるのかなって思っていて、今度から訂正でも、何でどう間違ったかをちゃんと言って訂正するようにします。
ああ、わかりました。じゃあ、恒例の訂正のコーナーが少しリニューアルするってことですね。
そんなに恒例ではありません。
あ、そうですか。
はい。というわけで、告知に戻りますけれども、
はい、
私たちは、そんないプロジェクトというグループで、ポッドキャストの配信をしております。ポッドキャストは、私たち、そんない理科の時間のほか、そんない雑貨店、そして、そんなことないしという番組を配信しております。私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com では、私たちの番組の最新回から古い回まで全ての番組が聞けるようになっておりますので、そちらにも遊びに来てください。 またそちらのウェブサイトから私たちの番組にメールを送っていただくこともできます。そんないプロジェクトでは YouTube による番組配信と Twitter での情報配信をしておりますので、そんないプロジェクト、またそんない P で検索していただくと、見つかると思いますので、そちらにも、アクセスしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
季節の変わり目でですね、
栗が美味しい季節になりました。
栗以外でも、ぶどうはもう、
おー、ぶどうも美味しいですね。
いい感じかな。桃は終わって、
梨
もいい感じかな。
うん。
あとはお芋系とかね、収穫の秋なので、いろんなものが、
はい。
柿だとか、
美味しい。美味しい。
みかんはまだハウスものかな。
あ、みかんは私まだ食べてない。
あと、りんごとかも出始めて。
あ、りんごも出始めた。
はい。美味しいものを食べましょう。
はい、で、体重管理しながら。
はい。
はい。
ということで、
頑張りましょう。
頑張りましょう。そんない理科の時間 B 第232回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。